はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、昨日6月21日が父の日ということでございまして、まあこれも、恒例のようになってまいりましたが、父に関する楽曲ファザーソング特集を今週はお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、昨日が父の日でしたね。6月21日父の日だったので、毎年恒例になってまいりましたけれども、父に関する楽曲ファザーソング特集をお送りしてみたいと思います。で、1曲目だったんですが、1曲目、ニルソンですね。ハリー・ニルソン、ニルソンの、父に関する楽曲ダディーズソングをお送りいたしました。1968年のニルソンのセカンドアルバムですね、エアリエル、バレー、空中バレーですね、から、それのオープニングトラックとなっている曲をお送りしました。この曲ちょっと曰くがありましてですね、モンキーズね、当時その人気を博したアメリカのアイドルといいますか、グループですけれども、そのモンキーズがですね、この1968年、同年にですね、自身のそのヘッドという作品の中でこの曲をカバーしたんですね。で、それも、そのニルソンと同じレーベルから出てまして、レーベルとしてはですね、このニルソンのその、ダディーズソングと、それからモンキーズのダディーズソングがほぼ同じ、同年に同じぐらいの時期に出たということが、よろしく思わなかったということで、そのどっちを買っていいのかわからないそのお客さんがですね、よくわからなくなって、その2つとも鳴かず飛ばずに終わったらもったいないということで、モンキーズはもう当時飛ぶ鳥落とす勢いでしたから、このニルソンの方のこのダディーズソングをカットしちゃったんですね、アルバムから。なので、そのセカンドプレスの LP からはこのダディーズソングが消えちゃったと。オープニングトラックだったのにそれが消えちゃった。かなりその作品のそのどういうんでしょうね、印象を変えてしまう出来事なんですけど、そういう曰くがあったんですね。で、CD 化される際になって、もうだいぶ月日も経って、そんなこと言っててもしょうがないので、ちゃんとこのダディーズソングはそのアルバムのね、オープニングトラックにまた戻されて、再発されるという形になったんですけれども、このニルソンはですね、すごいんですね。2013年にですね、ボックスが出まして、16枚組ですね。ニルソンの全作品がぶち込んであるんですけど、値段はもう忘れましたけど、すごく安かったんです。確か16枚組ですけど、もちろん1万円もしないし、何千円だと思うんですね。1枚何百円ぐらいのものなんですけれども、私も、飛びついて買った口でございまして、結構そのニルソンの作品は、CD 化されてもすぐ廃盤になっちゃったりとかしてですね、なかなかこうコンプリートで集めるのが難しかったりしたんですが、これは重宝しております。で、今回も、そのニルソンの、2013年のボックスですね、ザ・ RCA アルバムズコレクションの中から、ダディズソングをお聴きいただきました。今回もですね、先週に引き続きゲスト、竹迫由衣さんをお招きしております。今週もまた、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
父の曲ね、2曲目でございますけれども、今回はまあこういうちょっとどういうんでしょうね、まあ、シンガーソングライターメロディアスな、メロディ重視のシンガーソングライターものの楽曲が揃っております。2曲目、私の大好きな、シンガーソングライターでございます。イギリスのね、そのイギリスというその文化をですねすごく感じさせる、人で、まあ、ポール・マッカートニーも正しく私の DNA を引き継いでるのは彼だと、言わしたぐらいですね、素晴らしい、シンガーソングライターなんでございますけれども、ギルバート・オサリバン、この番組でも、過去に、おかけしたことがあります、あると思うんですが、今回2回目かな、ギルバート・オサリバンの曲、そんなギルバート・オサリバンの曲で父にちなんだ曲があったので、それを持ってまいりました。1974年のアルバム A Stranger in My Own Backyard よりギルバート・オサリバンで My Father をお聴きください。はい、ギルバート・オサリバンで My Father をお聴きいただきました。お父さんのとのまあ思い出というか、お父さんが怖かったらしいんですよ。悪さばっかりしてて、お父さんによく怒られたというようなことを淡々とユーモアを込めて歌ってるというですね、まあすごい、いい作詞家でもあるんですけどね、ギルバート・オサリバンは。この人の曲といえば、まあ一般的に有名なのは「アローン・アゲン」という曲でございますけれども、その「アローン・アゲン」の中でもですね、このお父さんのことが歌われたり、お父さんの死についてね、ちょっと悲しい歌なんですけど歌われたりして、まあすごくその家族とかそういったものを大事にしている、そのあったかい人なんだなっていうのがこの作品からも伝わってきますね。そんな私の大好きなイギリスのシンガーソングライターギルバート・オサリバンの「マイ・ファザー」でございました。それでは、今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
はい、
まずラジオネームさっちゃんさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
暑くなりましたね。
そうですね。
さて最近 LINE や Facebook、Gmail など、うん、SNS がいろいろありますよね。
はいはいはい。
お二方何か使っておられますか、うん、といただいております。
河本さんは SNS はいかが
ですか？そうですね。私も LINE、Facebook、Gmail 全部使ってますけれども、ただ僕の10代の頃なんかこういうのなかったですからね。
なかったですね。10代はね、SNS はまだ
なくて、PHS って P メールとかそういうの使ってましたから、もう覚醒の感がありますけれどもね。
それ P メールも SNS なんですか？
いやもう、普通のメールなんですけど、もう機能が原始的で、カタカナで20文字までしか送れないんですよ。
うん、
本当にもう必要最低限の情報しか送れない。
電報みたいなも
んですね。電報みたいなもんですよね。
ゆうじさんは SNS はいかがですか？
私も3つとも使ってます。
うん、やっぱりいいですか？
いいですね。
どの辺がいいでしょうね。
便利ですね。
やっぱ便利が一番ですよね。
そうですね。
言いますけど。
ま
あ、私はその3つっていうか、Facebook と
LINE と Gmail とかですかね。
Gmail っていうのは SNS なんですか？あれは、
あ、
まあ、ただのメールじゃないです。
まあ、ウェブメールとして僕使うことが多いですけどね。 Google プラスとかはそうですけどね、 SNS として
ですよね。
うん、
まあ、だから今その世の中で浸透しているみんなが一番に頭に思い浮かぶ SNS といったら、うん、Facebook と LINE ですか。
うん、そうですかね、やっぱり。
なんでしょうか。
うん、
僕は Facebook はまあやってるんですけれども、LINE はやってないんですよ。
あ、そうなんですか。
あれはその LINE って、まあ、そのどちらかというと連絡を取り合うための一つのまあツールですよね。LINE の魅力ってゆうじさんいかがですかね。
いやもうそれこそ便利だし、スタンプが面白い。
ああ、スタンプいいですね。うん、バリエーションもあって、
そうそうそうですね。
そのよくそのLINE をしたらどうですかってよく いろんな人からやりましょうよって言われるんですけど、うん、いつも聞くんですね。何がいいんだと、
うん。
普通のメールとかでいいんじゃないんですかって僕は聞いたら、うん、いやスタンプがありますから、
ね。
そんなにそのスタンプがあるということがどう面白いんでしょう。
結構
な
気がした。
いや自分の好きな漫画家とかの、うん、漫画とかのスタンプとかがあったらやっぱりテンションが上がるじゃないですか。
テンションの問 です、
ね、そうですね、テンションです。
なかなか文字だと伝えにくくても、そうそうそう、絵だとこうニュアンスが伝わるような、
はい、うん、河本さんもやっぱり結構スタンプを押して
結構スタンプ好きで無料のスタンプ集めるの趣味なんですけど、
例えばどんなスタンプ、
何でしょうね、あのソフトバンクとかのこう、
はい、
白い犬のお父さんとかですね、ああいうのよく集めたりとかして使いますね。
ゆうじさんはどんなスタンプを使ってらっしゃるんですか、ね、
私はいろいろ今流行りの妖怪ウォッチとか、
あ、
ワンピースとか、はあ、ドラゴンボールとか、
はあはあ、あれでも買うんじゃないです
か。買うのもありますし、無料なのもありますからね。
うん、僕なんてあのフェイスブックやってますけどもね、やってますって言ってなんかそんな大層なもんじゃないんですけれども、そのフェイスブックのメッセージの機能、
あ、ありますね、
あれ、あれって、その LINE みたいな感じじゃないですか、あれは。
あ、なんかスタンプみたいなのありますよね、
スタンプ的なものもあるし、
なんか LINE だとこうグループが組めたりとか、写真をアルバムで共有できたりとかするんですよ。
あ、それ Facebook のあれもできるんですよ。
あ、そうなんですか、知らなかった、それは。へえ、
できるんですよ。
じゃあ Facebook でいいですね。
Facebook でいいんじゃないかなと思ってしまったりするんですが、そこは何が違うんでしょうか、ゆいさん。
Facebook よりスタンプの種類が多いです。
あ、すごい多いんですか。
すごい多いです。
あ、
うん、
まあ、確かにスタンプって言ってもなんかあのやっつけ、やっつけ的な顔のなんか笑ってるやつとか、
あ、
手 の, あのグッドみたいなやつですからね、スタンプとか、あと僕がよく送るのは、まあ、Facebook の話ですけれども、あのピクサーね、
お
ー、ピクサーのキャラクターをスタンプで送れるんですよ。も
う
ただ送るだけですけどね、唐突にカールじいさんが出てきたりするんですけどありがとうカールじいさんあんまりメッセージ性はないですけど、まあ、そういう意味で LINE の方がいいんでしょうかねLINE もあれ世界規模なんです、日本人得意なんですか。
いや、日本だけじゃないですね、
世界で、
世界で、
じゃあそのアメリカ人やイギリス人なんかもああいうスタンプを、
そうですね、一緒にシェアできますね、
じゃ彼らには彼ら特有のまた、
あ、そうそう、あるみたいです、
あるんですよ、うんうん、もうちょっと興味があるような。
LINE に湧いてきましたか
、うん、まあ機会があればね私もやってみようかなと思ったりするんですけれどもね。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、父の日の曲ファザーソング特集はもう次がラストでございますけれども、やっぱりこの人でしょうね、シンガーソングライターという言葉を聞いてですね、私が最も最初に思い浮かぶ、そして最も、愛する、ミュージシャンでございます、ジェームス・テイラー。この番組でも何回かけたかわからないぐらいのジェームス・テイラーでございますけれども、今年もですね、今年もというかついに、十何年ぶりかなにそのジェームス・テイラーあのニューアルバムを出しまして、まあもう、今年のなんて言うんでしょうね、ベスト・オブ・アルバムの一枚になることはもう決まっているようなもんなんですけれども、そんなジェームス・テイラーの曲で、父にまつわる曲がありました。ジェームス・テイラーはですね、まあ有名な話なんですけれども、1972年にですねカーリー・サイモンというね、これもアメリカを代表する女性シンガーソングライターですけれども、その人と結婚するんです。そして1983年に残念ながら離婚してしまうんですけれども、まあ、そのなぜその結婚生活がうまくいかなかったのかというのは諸説ありますが、まあ一般的に言われているのは、まあこのジェームス・テイラーという人は今の彼のその活動を見てても思うんですけれども、かなりワーカホリックな人なんですね。で、まあそのミュージシャンとしてまあワーカホリックなわけなんですけれども、ずっとこうツアーに出てるような感じなんです。今でもそうですね。今ももう60を超えて、そろそろ70になろうかというような年齢ですけれども、常に一年中こうツアーをしているような感じで、とにかく、まあ、あのなぜかは分かりませんけれども、そういう自分の音楽に興味を持ってくれている自分ファンたちにですねの前でその歌い続けるということを、まあ、自分のこう業にしているというか、 まあ、とにかくそうすることで精神的なバランスを図ってるというかね、結構メンタル的にも弱い部分があって、その精神病院にこう入院したりだとか、ドラッグに手を染めたりだとか、まあ、いろんな紆余曲折があるんですけれども、とにかく音楽と向き合うことが彼の精神バランスを保つのに大きな役割を果たしていたっぽいんですよ。で、とにかくそのツアーに出て、家を空けることが多いと。で、カーリー・サイモンとしてはそのジェームス・テイラーにね、家に、まあ、いてほしいんでしょうね。いて、その普通の一般的なその、夫婦なり家族の像っていうものを、まあ、期待したんですけれども、ジェームス・テイラーはそうは、まあ、できなかったというか、でそういうことで、まあ、結局十何年夫婦生活をやるんだけれども、お互いの気持ちがどんどんすれ違って、最終的に離婚に至ってしまうというね、まあ、切ない話なんですが、今回おかけするこの、ジェームス・テイラーの父の曲Daddy's All Gone という曲なんですけれども、まさに、これはね、1976年の作品で、まだカーリー・サイモンと、結婚生活を送ってた頃の作品なんですけれども、ここで歌われている内容はまさに、そのことですね、また僕は悪い癖で、ツアーに出てしまっているよと。で、どうしてそうやってね、家庭から距離を置こうとあなたはするのと君は言うけれども、ダディはいつも君に会いたいし、君のことを愛しているんだよっていうようなことが詩に綴られてて、この時点ではまだね、結婚生活を送っている二人ですけれども、その数年後に離婚してしまうんだなということを考えると、非常に切ない、ちょっとジンとくる曲なんでございます。最後はその曲を聴いていただきましょう。1976年のアルバム In the Pocket より、ジェームス・テイラーで Daddy's All Gone をお聴きください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけで、ファザーソング特集、これにてお開きでございます。来週6月29日はですね、なんとセイシェルの日ということでございまして、セイシェル諸島ですね、セイシェルにちなんだセイシェルソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしてみてやってください。先週今週とですね、ゲストでお越しいただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。高砂優さん、本当にありがとうございました。また機会があったら来てくださいね。
はい、
それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
甲本敦史と
竹迫結衣
がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。さあと切なさを抱いて満たされていた欲望を抑えて、アルバムに一人語りかける、夢には胸高鳴らせるが、どこか虚しさを感じ、君たちの顔にその声